はい、黒野明子さんで、サスにもっと便利な機能をプラス、コンパスを使って楽しましょうです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。黒野さん聞こえますでしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。皆様こんにちは。このセッションではサスにもっと便利な機能をプラス、コンパスを使って楽しましょうと題して、サスを強化した、便利な CSS フレームワークのコンパスについて基礎の基礎をご紹介していきます。でまずなぜこのセッションがあるのかということですけれども、今日は足元が悪い中、大雪の次の日にわざわざ皆さん会場までいらしていただいてありがとうございました。この貴重なお時間を使って、聞いていただくメリットなんですけれども、コンパスを使うとサスだけでは実現できない便利な機能、これがたくさんあります。でサスの初心者の方には、ライブでこれを今日、私が使っているところを見ていただけます。で、そんなに難しくない、頑張れば使いこなせるよということを体感していただければなと思っています。で、もうサス結構使ってらっしゃる方、コンパス結構使ってらっしゃる方には、おさらいとしてご利用いただければと思っております。はい、ではちょっと自己紹介をさせてください。私、都内でフリーランスのウェブデザイナーをやっております黒野明子と申します。ウェブ上ではクレマっていう ID で活動をしています。で今日ね、私以外にお話しされる皆さん、ほとんどもうバリバリのフロントエンドエンジニア系の方ばっかりなんですけれども、私ちょっと毛色が違いまして、武蔵野美術大学という美大出身の、デザイナーです。で仕事内容も割と小規模のサイトを、構築することが多いんですけれども、グラフィックも作りますし、企画にも携わりますし、コーディングもしたりっていう、割と何でも屋さんみたいな感じで働いてます。で最近の仕事内容ですけれども、Adobe さんで、こういったウェブデザイントレンド定点観測という月一連載を、Adobe さんのサイトで始めたりとかですね、それから、この間2月1日に、これから始めるイラストレーター&フォトショップの本という初心者向けの本を執筆をしたんですけれども、これが、美術評論者さんから発売になりました。こういった割 と、グラフィック寄りな仕事をしているんですけれども、こんな私でもコンパス使えますよっていう、こう生ける見本というか生贄みたいな感じで今日はライブでお見せします。で、サスとコンパスをきちんと使い始めたのは大体1年ぐらい前ですけれども、今日この後にお話しされる、ピクセルグリッドの山田拓実さんから、サス入門という、著書をですね送っていただいて、これで勉強を始めた口です。で今週3回、渋谷のある会社で常駐しているんですけれども、その会社の業務で、コンパスとかサスを、使っている形になります。はい、黒い画面苦手派ですけれども、今日、ライブで頑張りますので応援よろしくお願いします。ではそろそろ本題に入っていきます。そもそもコンパスって何っていう話です。コンパスは、SAS の機能を拡張するフレームワークです。SAS だけではできない機能がセットになっていますので、皆様の環境に SAS を、インストールした後にコンパスをインストールしてお使いいただくということになります。でまた別の言い方をしますと、便利なミックスインシュー、ミックスインというのは SAS の中であらかじめいろいろ定義しておいて、こう後から呼び出せる、スタイルの集まりですけれども、コンパスを使うとご自分でミックスインを用意しなくても、コンパスの中にあらかじめ用意されていますので、呼び出すだけで利用することができます。でその他にも手動で作るのがすごい大変な、例えば CSS スプライドですとか、そういった大変な作業をコンパスは代わりにさっくりやってくれる、はい、そんなに便利な機能が盛りだくさんになっています。そんなに便利だったら早く使いたい、今日帰ったらすぐ使いたいとお感じになるかもしれませんけれども、環境づくりについてはこの次の、森田さんのセッションでご紹介しますので、私のセッションでは、だいたいこういうふうに使うんだなっていうこうイメージをつかんでいただければ、と思っています。ではでは、本日おすすめするコンパスの便利機能、すごいたくさん機能があるんですけれども、3つに絞ってお伝えしたいと思います。 はい、一つ目ですね、ベンダープレフィックス、いろいろな、ベンダーさんのブラウザに応じて、頭にこう接頭辞をつけなくちゃいけないことがあると思うんですけれども、こちらを自動追加してくれます。二つ目が、CSS スプライト、画像の読み込む回数を減らすために、CSS スプライトを作ったりするかと思いますが、それをコンパスが自動生成してくれます。三つ目がデータ URI スキームです。詳しい説明これから一つずつ見ていきましょう。一つ目、ベンダープレフィックスを自動で、付けてくれるお話です。例えば CSS で、角丸にしたりとかグラデーションにしたりとか、そういった表現をすることも増えていると思いますけれども、ブラウザごとにこう頭にですね、 O とか Node とか WebKit とかこう、ベンダーのプレフィックスと呼ばれる接頭辞をつけることがあるかと思います。でブラウザがこうアップデートされるにつれ、まあ、あまりつけなくてもいいケースもありますけれども、これをこう何行も何行も手で書くのは面倒くさいと思いますので、こちらをコンパスを使って1行書くだけで一気にこう5行ですね、書き出してくれる機能を今日ライブでお見せします。2つ目は、CSS スプライトです。例えばサイトの中でこのようなアイコンを、4つ画像を使うことになっていたとします。でこれ4つ画像がありますとバラバラになっている場合、4回こうサーバーに読みに行くわけですけれども、ページの高速化、早く読み込ませることに取り組み始めると、この画像を読みに行く回数、 HTTP リクエストを減らしたいという手法を、やってみようかなと思われることがあるかと思います。でCSS スプライトという手法は、この4つに分かれている画像を1枚にまとめて CSS で Width とかポジションを記述して使っていく方法です。で、コンパスを使ってなかった時は Photoshop で自分で1枚にまとめて上から何ピクセル何ピクセルか測ってすごい疲れることをしてたんですけれども、コンパスでは画像を1枚にまとめることもしてくれるし、さらに CSS を出すということもしてくれます。これも今日実際ライブでお見せします。3つ目ですね、データ URI スキーム。でこれ何ってことなんですけれども、このデータ URI スキームという言葉をご存知の方、ちょっと手を挙げてみていただけますか。はい、2割くらい会場の中で1.5 から2割ぐらいの方が、ご存知かなという感じです。ありがとうございます。はい。じゃあこれ何かと言いますと、画像とか音声などのバイナリのデータを、ベース64と呼ばれる、64文字の規則性のある数字に変換して HTML とか CSS の中に埋め込んじゃおうという、仕組みのことです。例えばCSS の中のバックグラウンドで、このように http://clema.com のイメージ bg.png みたいに画像を指定している場合、一回こうサーバーにこの背景画像を読みに行くわけなんですけれども、これを、データ URI スキームを使うと、この意味のわからないドルドルドルドルっていう、モデル図に変換されて CSS の中に直接、埋め込まれるという形になります。でこれもどうやって作るのかっていう話なんですけれども、コンパスに1行指定するだけでコンパスが勝手にこの文字列に変換をしてくれます。はい。で他にもたくさんですね、機能が用意されていますので、コンパスの公式サイトのヘルパーズというページを、これ後でアフターフォローのメールに URL 書いておきますのでこちらを見てみてください。ということで、でも実際にやっていきたいと思います。ではキーノートの画面を離れて、私のマシンのタイミングに移りました。で今今日デモ用の CSS ナイトというフォルダを1個作ってあります。でこの中にあるフォルダと、ドキュメントの説明をしますと、上の段のレッドのタグがついているものが、あらかじめコンパスで、作っておいたドキュメントとフォルダ2つです。 config.rb、 この一番左のものは設定ファイルです。こちらの中身の書き方は次の森田さんのセッションでご説明をします。で、真ん中の SAS、 こちらのフォルダは SAS ファイルが格納されています。はい、このように3つ、.SCSS が入ってまして、この中にいろいろ記述をしていきます。で、ここからコンパイルされて書き出されたスタイルシートは、スタイルシーツという名前のフォルダに入ります。こちらです。ここに入っているのは、.CSS という拡張子の書き出されたファイルです。で、下の方のですね、タグがついてないものに関しては、今日私がこのデモ用に作ったインデックス HTML と、それからイメージ画像のフォルダですね。で、この画像のフォルダの中にはこのように、デモで使うアイコンの PNG 画像がいくつか入っています。こんなファイル構成でデモンストレーションをしていきます。ではやっていきましょう。私の愛用のエディタコーダなんですけれども、コーダでお見せしていきます。今、ね、画面を縦に2分割してまして、右側の方がさっきお見せしたインデックス HTML です。で、ここにご注目いただきたいんですけれども、よいしょ、はい、6行目ですね、リンクでスタイルシーツスラッシュスクリーンと CSS、コンパスからコンパスがコンパイルしてくれたスクリーンと CSS を、リンクしているよということを一応覚えておいてください。で、この下に、ボディ要素の下にですね、クラスデモというクラスを作ったリブを1個用意しています。中に1行文章が入ってますので、プレビューするとまあこんな感じですね。ただ1行文字が入っているだけの状態です。これがインデックス HTML です。左側がスクリーン .SCSS、 これコンパスから作り出された SCSS SAS のファイルです。これも書き出されたそのまま一番最初の初期状態です。で、今6行目にですね、アットマークインポートのコンパススラッシュリセットという記述が最初から入っています。これは何を書いているかというと、コンパスの中にいろいろモジュールが用意されてますけれども、ブラウザのデフォルトのスタイルをリセットする記述を読んできて書き出してねっていう行です。で、これ実際 CSS にコンパイルされた時どうなっているかといいますと、こんな感じです。ブラウザのデフォルトスタイルをリセットする記述が書き出されています。これが一番最初のサラの状態です。では、まず最初に一つ目の作業ですね。このコンパススラッシュリセットのスラッシュリセットというところを消します。消すと何が行われるかというと、コンパスの中のモジュール、読んでくるモジュールが変わります。今はリセットのモジュールを読んでたんですけれども、今度はコアモジュールと呼ばれる、CSS3 ですとかタイポグラフィー関係の、モジュールを読んできてねという記述に変わりました。これで保存します。保存して、ターミナルをちょっと見に行ってみますと、一番下の行に、オーバーライト、スタイルシーツ、スラッシュ、スクリーン、CSS、上書きしましたよということを教えてくれます。上書きされました。じゃ CSS どうなったかなと思って見に行きますと、はい、先ほどあった、リセット関係の記述が全然ない状態。今私が、SCSS に変更したものが反映された状態になっています。ということで、じゃあここからですね、さっき、キーノートのスライドでご紹介をした、よいしょ、これ、今日のおすすめ機能の一つ目、ベンダープレフィックスのデモを行っていきます。はい、ですね、お料理教室方式であらかじめいろいろ用意してあるんですけれども、まずちょっと背景色とかがないと見づらいので、コンパスとは関係なくボディに背景色をとか、あとフォントの指定をして ておきます。それからこちらちょっと拡大しますね。はい、クラスデモに対して、会計職と、ウィズハイとマージンとかを指定してます。これはコンパスの機能とは全く関係ない、ちょっと見やすくするための記述です。でこれ保存しますとオーバーライトされて、はい、CSS の方に今私が書いた記述が、コンパイルされて書き出されていることがお分かりいただけますでしょうか。このようにコンパスの機能を使わなくても SCSS ファイルに書いたものが CSS ファイルにそのまま書き出されています。ではいよいよここから、レンダープレフィックスの自動生成をやってみますね。このクラスレモのリブに対して角丸の指定を付け加えます。はい、20行目のアットマークインクルードボーダーレイディウス30ピクセルという記述を足しました。こちらは、角丸を30ピクセルにしてねという記述で、これをレンダープレフィックス付きで書き出してくれます。でやってみましょう。保存して、オーバーライトされました。 CSS の方を見に行ってみますと、はい、クラスデモの一番下のところ、はい、21行目から25行目のところに、WebKit-MSO がついているレンダープレフィックス付きの行を勝手に、吐き出してくれています。これ拍手するところですけど、どうでしょうか。ありがとうございます。こんな感じで、自動で吐き出してくれています。じゃあ1個だけだとつまらないとか、じゃあ実際どうなっているのかっていうのをプレビューしてみますと、コードでプレビューしますね。はい、背景色と、リブに背景色ついていて角丸がついた状態になりました。じゃあ次もう1個やってみましょう。今度グラデーションの指定をしてみます。21行目、アットマークインクルードバックグラウンドカッコライナーグラディエントの、開始色と終了色を指定しております。はい、これも保存してオーバーライトされていますよ。 CSS の方を見に行ってみるとまた新しい行業が追加されています。今度26行目から30行目に対して、バックグラウンド関係のベンダープレフィックス付きの記述が自動でこのように書き出されています。まあ、使いどころによって便利かなと思います。ちなみに実際どう反映されているかというとこんな感じできちんとグラデーションがかかっております。はい、これが1つ目の、おすすめ便利機能をベンダープレフィックスの自動生成でした。では2つ目は CSS スプライトの自動生成です。じゃあこちらをやっていきます。まずですね、どういう仕組みになっているかというと、先ほどもお見せしましたけれども、このご用意してあるイメージズのフォルダの中にアイコンズっていう名前のフォルダをあらかじめ私が作ってあります。これはコンパスが作ったんじゃなくて私が作ったフォルダです。アイコンズの中に、.png アイコン画像が3つ入ってますというのを覚えておいてください。では1つ目、この画像3つあるアイコンを1枚にまとめてねっていう記述を書きます。それがこちらです。はい、24行目ご覧ください。アットマークインポートのアイコンズスラッシュアスタリスクドットピングと書きました。このアイコンズのところは私が付けたフォルダ名ですので、ご自分の、お作りになるときはここをテストとか何々って別の名前にしていただいて構いません。私は今、アイコンズにしてあるだけです。でこの記述を書いて保存をします。そうすると、はい、イメージズのフォルダの中に1つ新 しい画像がここに追加されているの見えますでしょうか。先ほどこのアイコンズのフォルダに入っていた3枚の画像を縦にくっつけた画像をコンパスが今書き出してくれました。で、CSS の方を見てみますと、ここですね、35行目のところにバックグラウンドの URL で、イメージズの中にアイコンズドラドラドラドットピン、このドラドラドラっていうところはこう勝手にコンパスがつけてくれる文字列です。これが作られていることが分かります。でこれだと1枚に画像をしてまとめてくれただけなので、次に CSS を記述してもらおうと思います。1行足します。はい、25行目に事業を足しました。アットマークインクルード、オールハイフンアイコンズハイフンスプライズ、この真ん中のアイコンズは私がつけた、名前なので、これ皆さんお使いになるときは自分で変えてください。さっきのイメージズの中の、フォルダ名に変えます。これで保存をしてオーバーライトされましたけれども、CSS の中を見てみますと、ここら辺ですね、ここら辺か、はい、ごめんなさい、ちょっと画面が動いて酔っちゃう感じだったらごめんなさい。39行目のところを着目してください。アイコンズ -asterisk、フォルダー名の後にファイル名の拡張子を除いたところを勝手にクラス名として作ってくれています。でバックグラウンドポジションを、画像の高さから測ってコンパスが自動で書いてくれております。でこれを3枚画像がありましたので3枚分、アイコンズハート、アイコンズプレインという3枚の画像に対するクラスをコンパスが書き出してくれました。これだけでもいいんですが、もう一つ今のクラスを指定する要素に対して幅と高さをくっつけて指定してほしいなと思いますので、1行追記します。今の2行の前に1行追記しました。こちらですね、24行目を見てください。ダラーアイコンズハイフンスプライトハイフンディメンションズブルーと書きました。この、私すごく言いますけど、一番最初のアイコンズは私がつけた、フォルダ名ですので、皆さんはここを書き換えてください。で、この記述をするとどうなるかと言いますと、保存して、オーバーライトさせますけれども、 CSS を見に行くとさっきとちょっと変わりましたね。39行目から42行目をご覧いただきたいんですけれども、バックグラウンドポジションの下に、ハイドとウィズ、さっきのアイコン画像の幅と高さをコンパスが拾ってここに書いてくれている状態になっています。これすべての、アイコンに対してきちんと台が入っています。はい、違う値が入ってますね。でここまでやってくれましたので、じゃあ実際せっかくこの書いてもらったコンパスが書き出してくれた記述を HTML の中で使いたいと思います。 Div クラスデモの後ろに1個要素を足します。よいしょ、拡大します。12行目にクラス名アイコンズハイフンプレインという、これコンパスが勝手に書き出したクラス名ですけれども、それに合わせて要素を1個足してみました。でこれプレビューしますと、はい、さっきのプレイン .png が、1枚になっていて、ずらされた状態で、表示されていることが分かります。じゃあクラス名仮に変えてみましょう。プレインなんですけど、ハートに変えます。綴り合ってるかしら、P クラスアイコンズハートに今書き換えました。でこれプレビューすると、はい、 ハートにちゃんとこう、まあ、ずれたわけですよね。3枚がくっついた1枚の画像のポジションがずれて表示されております。はい、でこれだけでも便利なんですけれども、例えばですね、クライアントさんから、じゃあアイコンもっと増やしてよ、ちょっと T シャツ販売を始めたんだけど T シャツのアイコンも追加してくれないみたいなオーダーが来たとします。でその時にあらかじめこのご用意してありました T シャツ .png をアイコン図の中にペコッと入れます。この中が4枚になりました。でなった状態でもう一回保存をしましょう。保存をすると、ターミナル見てみると、あなんかこうなりましたよということをメッセージで言ってくれてるんですけれども、はい、今度1枚にまとまった画像が変わったことがお分かりいただけますか。さっき3つのアイコン画像がついてたものが4つのアイコン画像をくっつけたものに勝手に書き換わってます。ただ入れて保存しただけですね。これすごい便利だと思いますので、ぜひ試していただきたいと思うんですけれども、これ本当にベーシックな使い方で、もっとこうだんだん上級者に近づいてくると、じゃあレティナ対応したいんですけどどうすればいいんですかとか、いろいろ自分でプラス面つけたいんですけどどうすればいいんですかっていうことが発生してくると思います。でそれが、この後の富田さんのセッションでも触れると思いますし、あと高津戸さん、今日一番最後に話される高津戸さんの会社の、コードグリッドというメールマガジンでも連載が始まったということですので、そのあたりをチェックしていただけるとよろしいかと思います。ではおすすめ機能の3個目ですね、データ URL スキーム、こちらをやっていきたいと思います。でどこに対して今データ URL スキームのこの仕組みをやろうかなと思ったんですが、このクラスデモという名前の DIV の中にやってみたいので、先ほど書いたこのボーダーレイディウスとか、グラデーションの指定を消して、新しい指定を足します。拡大します。今足したのはここですね、20行目のところ、20行目の、バックグラウンドハイフイメージ、インラインハイフイメージカッコアイコンズスラッシュハートドット PNG と書きました。これは、背景画像に対してハートドット PNG を、埋め込んでねっていう書き方になります。保存します。ターミナル見に行くと、上書きされてオーバーライトされてまして、CSS の方見に行ってみましょう。対応するのはこの部分です。バックグラウンドイメージ URL カッコデータ1.0.0.0っていう、文字列ベース64の文字列にも変換されて埋め込まれています。でこうなった状態ですとサーバーに画像を読みに行かないで、ここに直接埋め込まれている形になるので、リクエスト数が1個減るんですけれども、画像が今すごい単純な背景がこう白で黒いアイコンが入っているだけなので、そんなに文字列が多くないんですが、ここに例えば風景写真とか、 なんかこう人の写真とかを入れちゃうと、すごい複雑な画像だとものすごい文字量になってデータがすごく、なのでどういう画像をこの方法で活用するかというのは考えどころがあると思いますので、試しながらやってみてください。はい、でこれがどうなったかということですね、確認したいと思います。インデックス HTML をリロードすると、はい、クラスデモの DIV の背景に、ハート .png が文字列として埋め込まれて CSS に指定されて、これが背景画像として表示されています。繰り返し表示されている感じです。はい、デモンストレーションは以上になります。はい、じゃあキーノートの方に戻ります。 いかがでしたでしょうか。すごいたくさん機能が用意されているんですけれども、正直そんなにこうたくさんですね、全部使いこなしているわけではなくて、ご自分の業務の中で、これだけ使いたいなっていうところをピンポイントで始めてみていいんじゃないかなと。実際は私もそういうふうにしか使ってないので、まずは森田さんのセッションを聞いて環境を作って、ちょっと今日明日に示してみていただければと思います。はい、環境作りは次のセッションで、ということでご清聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ご自身でコーナー悪くないですね。
はい、これいいですよね。すごいプレビューもできるし。
なるほど。はい。ベンダープレフィックスは、はい、まだいりますかね。
もう正直いらないのかなってちょっと思ってるんですけど、はい、今日ちょっとデモンストレーションなのでやりましたっていう感じです。
はい、なるほど。その辺コマさんどうでしょう。
うん、まあボーダーレディアスとか、
はい、
全くいらないの
かな。ボーダーレディアス全くいらない。
グラテは多少は、あとサポートがどこまでか。
そうですね、はい。
まあ、ただ別に書いちゃダメってわけじゃないので、僕は基本的にコンパスでしか CSS3 を書かないんですね。CSS3 書くと、オーダーレディアスとか CSS3 特有のプロパティ書くときには、はい、コンパスでしか書いてないんです
よ。それはどういう意味？
さっき、車さんが言ったように、はい、アップイングループ、オーダーレディアス、はい、過去コピクセル。
はい、
そういうふうに指定すると、はい、さっき展開された CSS がありましたが、はい、出ちゃうわけですね、
はい、
ベンダープレフィックス、
はい、
まあ、その辺の制御も一応できるっちゃできるんですけど、
はい、
その出ちゃう前提 の今日教えていただいたやり方で、はい、僕は書いてしまって、
あ、その大は小カネルで、まあ、ありちゃんということですね。わ、
ね、
かりました。はい、何かツッコミありますか。
特にないですよ。完璧ですよね。コンパス超便利ですよね。
なるほど。ちなみにですね、はい、リニアグレーディグレーディアントでありますリニアモーターカーのリニアですよね。
はい、なので補足しておくと、さっきコンパスでボーダーレイディアスを使ったときに、
はい、
アットインクルードボーダーレイディアス括弧5ピクセルってありましたね、
はい、
5ピクセルと30ピクセルってさっき言ってました、
はい、
で、一番最初の柴田さんからミックスインの紹介がありました、
はい、
ミックスイン作ったミックスインを呼び出すときはアットインクルードミックスイン名で、この中に変数をしていますよみたいな、
決
まってるんです
よ。
あれをやっただけなんですよ。
うん、
だってコンパスが勝手にミックスインを作ってるんですよ。持ってるんですよ。オーダーレディアスってミックスインを。それを呼び出してるだけ。なので、そんなに大したことないんです
よ。
なので、そこで、お前、ここで、このセッションから、お話がつながってきてるから。
なるほどね。はい。ナイスフォローありがとうございます。
はい。
じゃあ、そういうことで、じゃあ、車さん、どうもお疲れ様でした。は
い、皆さん、ありがとうございました。
はい、それだけ。